ようございます。今日は当たり日のようで、教会学校も私がお話し当番でした、はい、今年はすごくハロウィーンがですね、評判になってましたね。なんかケルト人のなんかお祭りがどうしてここまで日本で騒がれるのかとか思いますし、私が40何年か前アメリカに初めて行った時はですね、ハロウィーンのなんかかぼちゃのランタンとかねあったり、みんながすごい面白い格好をしたり魔女の格好をしたりしてて、おお、そういうお祭りが日本アメリカにはあるんだなと思ったことがありましたけど、それが40年経つと日本で言われるようになるっていうのがですね、すごい驚きですね。まあでもそれはハロウィンは10月31日なんですけれども、私たちキリスト者にとってはこの10月31日は、先週も瀬戸先生がおっしゃいましたように、宗教改革記念日ということになっております。で去年はですね、2015年の10月31日にですね、マルチン・ルターが95箇条の提題というのを公表したんですね。それが宗教改革記念日ということになってるんですけど、それから去年がちょうど500年目だったんですね。それでいろいろなところでこの宗教改革500周年ということで催しが行われてました。で、まあうちの教会では特別なことはしなかったんですけれども、その関連で今年の2月福岡女学院のギール記念講堂というところにおいてですね、ルターと音楽という題でパイプオルガンの演奏があって、その後にルターの宗教改革精神と心の回復という題で韓国ルター大学教授のマルテ・リノ先生による講演会がありました。で、私たちの教会にも福岡女学院からご案内が来てて、皆さんにももちろんお知らせしたんですけれども、雪がちらつくような天気の悪い日だったんですけれども、もうぜひ聞いてみたいなと思って行ってまいりました。もう素晴らしいお話でね、感動しました。そしてね、残念ながらですね、本当に聴衆が少なかったんですね。お花ともったいないと思いました。で、この時にお話で得た感動をですね、一度教会の皆さんにねお伝えしたいなってずっと思っておりました。で、まあいつも私総額するんですけど、吉彦さんが今日は来てくださるということで、じゃあ宗教改革記念日にまあまあ近いですしね、ぜひ今日ですね、このことをルターのこの宗教改革のことをお話ししようと思っておりました。そしたらですね、先週なんと瀬戸先生もですね、ルターのねお話でしたね。で、先生は毎年ですね、昔からこの時期には宗教改革のお話をねされるんだということを聞きまして、で、私が選びたかった賛美歌も先生呼んでし選んでしまわれたんですね。いつも歌う歌ですね。なので今日はですね、次に後で歌う賛美歌、深き悩みよりも、これもルター、私たちはあまり歌い慣れていませんが、ルターによるものです。神聖賛美歌はですね、ルターが作詞作曲した賛美歌が6つ入ってましてですね、で、その深き悩みよりもそのうちの一つです。後ほど歌いたいと思います。で、まあルターって言ったら、私たち学校で習った時、ああ免罪符に反対したんだなとか、それぐらいのことでですね、あんまり実は深く知らなかったんですね。で、今回その講演会に行かせてもらったことで、おお、ルターってそんなことをしたんだというふうに感動しました。で、宗教改革自体は別にルターだけ一人でやったことではないんですね。ルターの前に、例えば2世紀ぐらい前、14世紀イングランドではもうジョン・ウィークリフがですね、ルターと同じようなことを言って、そして聖書をですね英語に翻訳されたりという、そういう働きをされております。それからそのジョン・ウィークリフの影響を受けたヤン・フスという人がボヘミアで15世紀ですね、 そのようなことを主張されて、そしてまあ2人ともひどい目に遭っております。で、まあ、そして15世紀ぐらいには活版印刷っていうんですかね、が発明、技術が発明、グーテンベルクが発明して、そのいろんなその印刷物がですね、もうこう、みんなの手元にですね届くような、そういう時代になってた時期にですね、ルターは現れたわけですね。でルターはですね、1483年ドイツ中部の鉱山都市アイスレーベンで裕福な家庭に生まれました。まあ、後年の東ドイツの地域にあたるところだそうです。でエアフルト大学というところで法学の勉強をしましたが、1505年、ルターが22歳ぐらいの頃ですね、突然雷に見舞われて死の恐怖を体験したんですね。それで彼はもうこのまま死んでしまうと自分は大変だ、地獄に行くと思ったんでしょうね。半月後には修道院に入ってアウグスティノ会修道僧の一員となりました。でその修道会に入るってことで、入る時にですね、清貧、清く貧しくですね、から低潔、清らかなこと、従順を内容とする修道聖願というのは、第二の洗礼としてすべての罪の清めと確実な救いを約束すると当時考えられてたそうです。なので、いや、もう自分の救いのためにと思って多分修道僧になったと思うんですね。でルターは修道生活を最後の審判における宗教的要求に耐えうる最善の道と信じたってことですね。で一生懸命修道院生活を励み、そして神学 の研究に没頭します。そして1507年には司祭になります。ところがですね、そんなふうに一生懸命勉強して司祭になってるんですけれども、彼はまだ懺悔による罪の許しに対する確信が持てずにね、ずっと不安の中を葛藤し続けたというんですね。そして1512年に神学博士としてベッテンベルク大学の神学部教授になりました。そしてその時にですね、聖書講義を行う時にまず詩編からね始めたそうです。その時にですね、最初はですね、分からなかった神の裁きみたいなことがずっと気になってたのに、こう最後は詩編の最後になると、ああこれは神様の義っていうのは、神様が私たちに求めてらっしゃる義ではなく、神様が私たちを許してくださる、そういうものなんだということを感じるようになったそうです。そしてまたそれからローマ書に行った時にですね、本当に私たちが義とされるのは、私たちが立派な行いをする、ちゃんと律法を守るとか、そういうことではなくって、私たちのために十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストが私たちの罰を身代わりになって受けてくださったということを、それを信じる、その信じることによる義なんだ、いわゆる信仰義人ですね、の再発見となったということだそうです。これがパウロの心にとっての大きな転換点ですね。そしてこれが宗教改革の転換点になりました。私はですね、すごくて、これをずっと聞いてた時ですね、いや、なんかそのルターのその真理っていうんですか、を追求する心ですね、徹底的に、私たちはどれだけその神様の裁きに対する恐怖を感じたことがあるだろうかと思うんですね。いや、もうどうせ神様許してくださるとはね、簡単に思ってるかもしれないけど、ルターの場合は徹底して自分を見つめた時に、どんなに頑張っても頑張っても神様の高い要求には応えられない自分を発見してるんですね。もともと私たちには十戒というのが与えられてますね。だけど私たちはなかなかそれを行うことができない。 しかもですね、イエス様はですね、勧誘するなということに対して、相手に対してみだらな思いを心に抱いただけでね、勧誘しているのと同じだというふうに言われるんですね。だから殺すなというように、本当に殺すんじゃなくて、バカ者というだけで殺すと一緒だと。もう私たちの心の中で起こっていることからすでにですね、私たちは神様から見つめられている。私たちの外に現れる行為じゃなく、私たちの心の中を全部神様は見通しておられますから、その神様の鋭い目にあった時にですね、いや誰一人ですね、自分は大丈夫だ、正しいことを行っているという、そういうことが言える人はいないわけですね。でも私たちは、いやそんなことはできないやとか簡単に過ごすんですけれども、ルターの場合は真剣に真剣に悩んだんですね。まあ当時の何ですか、こうそういう人間の行為をですね、とても重要視する、そういうカトリック の信仰状態が、形態がそうだったからでもあります。今のように私たちは信仰義人信仰義人って当たり前のように言いますけれども、当時はいや正しいことしないと裁かれるよというふうに言われてたんですね。だからこそ職友情というんですか、いわゆる免罪符と言われるものを当時は発行してました。で、免罪符っていうのは少しちゃんと良いことをしたら、ちゃんとイエス様やマリア様の功徳で私たちの煉獄の苦しみが罰が短くなりますよとか、免除されますよと言って、そしてそのうちには信仰とかなくてもちゃんとお金を払ってですね、その免罪符を買えばですね、許されますよという、そういうふうなことを言って、聖ピエトロ寺院を建設するための資金をですね、当時カトリック教会がね集めてたそうです。で、ルターはですね、本当に悩んだから、自分の何ですか、行いでは絶対救われない地獄行きだと、でも私の身代わりになってイエス様が死んでくださったんだから、それによって私は義とされ、そして私はもう救われたという、もう確信を抱いて部屋に満たされたんですね。で、その喜びがあまりに強いので、その当時行われていたそういう職友情免罪符に対して非常に疑問を持ったわけですね。それで討論をしようと思って、どこだったかな学問的罪の許しについて学問的な討論をしたいということで、95か条定題と討論会への招待状をですね、当時アルプレヒト大司教と他の司教たちに送ったそうです。そしたらですね、全然反応がないというところで、そうするとルターの友人たちが彼が送ったこの定題をですね、印刷して配布したところから、この95か条定題が全ドイツに知られることになったそうです。そしてその中では、それまでは教会や宗教会議は絶対その間違いは起こさないというふうに言ってたわけですね。だけれども彼は、いや教会や宗教会議だって間違いを起こしうると。そして聖書こそが教会の最高権威とすべきだというふうに彼は言いました。で、彼は本当に聖書を読んだそのことを通して、信仰、神様から許される恵みによる信仰による義人、許しがどんなに重要か、でそれを分かるにはとにかく聖書を読まなければ、でそれで、宗教改革の三大原則というのは聖書のみ、信仰のみ、恵みのみというのだそうです。そして彼はその後ですね、いろいろカトリックのいろんな伝統と激しい摩擦を起こしました。 瀬戸先生が言われたように破門もされましたけれども、彼をかくまい助ける、王様たちが言いました。そして、このパウロ の、この宗教改革は教会だけでなく、全世界もですね変化させたということができると思います。で、宗教改革が強調したことは、神の意思は聖書において見出すことができる、そして各々の人は聖書を理解することができるというふうに主張したんですね。当時はですね、一般の人が読めるような母国語の聖書がなかったので、ルターはギリシャ語ドイツ語訳の聖書を作り、そしてそれを印刷して皆さんに配布しました。それから聖書を読むためにはですね、それを読める力がなくてはいけないので、学校を作ってですね、その読む力、学ぶ力を人々につけさせようとしました。それから礼拝の改革というんですかね、当時音楽はですね、今みたいに楽器を使うことができなかったそうです。そしてアカペラで聖職者と神父、聖職者とその決められた聖歌隊だけがですね歌うことができたそうです。でもルターは礼拝をみんなの礼拝にしたかったんですね。なので説教もみんなが分かるドイツ語でやって、そしてみんなが歌えるようにですね賛美歌を作詞作曲して、でそれから私たちはその改宗賛美というのがルターのおかげで現在ね歌えるようになっていると思います。また ルターはその聖書を自分で読んで、自分で考え、自分で理解できて自分で言葉を発することができるということをすごく重要に思ったんですね。それが信仰の基礎だと。でそれはですね、後々の私たち今ぐらいはちょっと危ういとも言われてますが、民主主義の世界に生きてますけれども、それが後年の民主主義のにつながっていったんではないかなと思います。それからルターは全員祭司制ということを言ったそうです。聖職者だけとか限られた人だけが神様のことを理解できるのでなく、すべての人が神様とつながることができると。昔カトリックでは聖職者と一般の信徒の間には階級みたいにしてこう差があったわけですね。で、聖職者だけが祭司として神の前で職務をなすことができるというふうに、思われてました。だけど祭司職を否定するわけではないですけれども、すべてのキリスト者は祭司として神の前で職務を果たしうる。それはどういうことかというと、私たちが人のために取りなしのお祈りをですねすることができるってことですね。昔は祭司しかできなかったことがですね、私たち日々の生活でいろんな方々のことを取りなし祈りますよね。それはもともとそうするようにってイエス様は言われてた、初代教会のことを言われてたんですけど、カトリックのこの時代にはもうそういうことは祭司だけがすることになってたんですね。それをみんなができる、そのようなふうにそれが本来の聖書の精神だというふうにルターは言いました。ですべての人がみんな同じという平等主義ではなくって、それぞれの人にですね使命があるというふうにルターは考えたんですね。それぞれの人が生まれてきてそれぞれに使命が与えられていると。そしてそれぞれの使命に で働いていくときにですね、そのどんな仕事であってもそれがですね、神様に使えることになるんだというふうにですね、ルターは主張したということです。今日読んでいただきました、聖書の箇所、エペソ人への手紙の2章の8節から10節、ここで明らかにあなた方が救われたのは実に恵みにより信仰によるのであるって書いてありますね。神の賜物である、決して行いによるのではない、それは誰も誇ることがないためなのであると。これがまさに、ルターが再発見した信仰による義人であります。そしてその後に、私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのであると。だから私たちもそれぞれ与えられた場所で与えられた賜物を持ってですね、神様の栄光を表すために忠実に日々の生活を行うことが本当に神様へ使えることだというふうに考えられると思います。はい、お祈りいたします。愛する天のお父様、皆あがめて賛美します。貧しいもので十分に準備もできませんでしたけれども、ルターが成したことが本当に、本来のキリスト教の精神に、当時の人々の心を戻し、そしてまたプロテスタント教会ができていく大きなきっかけともなりました。私たちはその恵みによって今自分たちの言葉で聖書を読むことができ、御言葉や証をメッセージを聞くことができ、またみんなで声を合わせて自分の分かる言葉で賛美することができ、そしてまた互いに取りなしの祈りをする、そのような恵みを得ております。これはルターが生きていた時代では望めないようなことでありました。私たちが当たり前と思っているこのことが、ルターが勇気を出してその当時の社会、カトリックがの社会に声を上げたおかげだというふうに思います。どうぞ私たちはいつまた自分たちのやり方に固執して本来のイエス様の精神から外れるか分かりません。絶えずルターの原点に戻ってしっかり聖書を読み、御言葉に聞き、そしてあなたの御心を求めて日々過ごすことができますように導いてください。この時を感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。